ラジオをお聞きの皆様、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。数字を味方に、数秘術コンサルタント堀内千尋の面白い数字の世界。本日は第2回目の配信となります。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。さて、今日は第2回目の配信となるわけですが、第1回目を聞いてくださった皆様、ありがとうございます。また皆様のお耳にかかれて光栄です。今回が初めてだよという皆様もありがとうございます。よかったら1回目の配信も聞いてみてくださいね。数秘術がどんなものなのか、事例も含めてお話ししています。そしてなんと第2回目の今日から素敵なゲストをお迎えしてお送りいたします。初ゲストは健康美アドバイザーの小山由佳さんです。由佳さん、こんにちは。
こんにちは。
今日はよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、今後ゲストでお招きする方々は、実は皆さん私の個別セッションを受けられた方々になります。実際に数秘術のセッションを受けられてどう思われたのか、そしてその後どんな変化があったのか、ゲストの皆さんにお伺いしていこうと思います。今回のゲストである小山由佳さんは2年くらい前でしたでしょうか。
そうですね、
はい、個別セッションを受けられて、その後は都市サイクルのセミナーや月サイクルセミナーにも参加してくださっています。いつもありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
せっかくですので、健康美アドバイザーである由佳さんのお仕事のこともお伺いしながら、はい、後ほどゆっくりと由佳さんの体験談もお話ししていきます。はい、お楽しみに。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中。みんな聞いてね。
はい、2回目の配信となるんですけれども、1回目の配信では数秘術がどんなものなのかお伝えさせていただきました。数秘術とは生年月日からその人の強み、本質、可愛い弱点が分かり、どんな人生の波の中にいるのか、数字からタイミングを読み解くこともできる一つの戦術です。そんな数秘術を使って面白い数字の世界をお届けしていきます。ここで皆さんに一つ質問です。あなたの好きな数字は何ですか？こんな質問をするとほとんどの方が自分の生まれた日の数字を挙げるっていうのがあるそうです。意識しているのかは分かりませんが、もしかしたら多くの人が自分が生まれた日に愛着を持っているのかもしれないなって思います。
そうですね。
で、実は数秘術では生まれる日は自分が決めている、そんな風にお伝えしているんですね。誕生した日というのはたまたま生まれた日ではなくて、自分自身であえて選んだ日なんですよ。自分の誕生日にどんな意味があるのか知りたくなっちゃうかも。個別セッションを受けられた由佳さんのお話も後でお伺いしてきますね。
はい、
そしてですね、数字の面白い世界をお届けしていくってところなんですが、せっかくなので毎回1ヶ月ごとのサイクルについてもお伝えしていこうかなって思っています。数秘術で読み解くサイクルの流れというのは、社会のサイクルと個人のサイクルというものがあります。まず社会サイクルとは、どんな人にも共通して言えるサイクルのこと。例えばですね、2019年8月今月の1ヶ月間を見た時、今を生きている全ての人が共有できるサイクルになるんですよ。 そして個人サイクルについて、1年間は365日あるわけですから、お誕生日も365分の1日で、生まれた年数も違うとなれば一人一人の人生の波が違うというのもご理解いただけることかと思います。ですので同じ誕生日の人と会えたりすると、それだけで盛り上がったり、親近感が湧いちゃいますよね。
そうですね
私の場合だと、生まれた月は違っても生まれた日にちが同じというだけでなんだか嬉しくなっちゃったりするんですがゆかさんどうですか？
私、うん、同じ誕生日の人ね4人ぐらいしてるんですよ今まで。あとはだから、あ、同じって思うし、うんうん、1日違い2日違いの人もご近所さんだねって言って盛り上がります。
そう、誕生日近いってだけそれで確かに盛り上がりますよ ね。せっかくこうしてネットラジオで発信できるので、はい、聞いてくださってる皆様にも数字の力を感じていただきたいなと思います。ですので今月の流れについて毎回分かりやすくお伝えしていこうと思います。早速2019年8月のサイクルについてお話ししますね。実は今月8月はつながることで全てが生まれる、そんな流れがあるサイクルの月です。込められたメッセージは、相手の夢を応援することが自分の夢実現への近道。実は今月は7月の波があってこそ8月の流れになります。皆さん7月をちょっと振り返ってみてください。ゆかさんも振り返ってみてください。
はい、
7月に自分がワクワクするような場面ってありましたか？
はい、
ありました。
ありました、
うん、その場面にあなたは一人ではないですか？それとも誰かと一緒にいましたか？
はい、いろんな人と一緒にいてい
ましたか、ゆかさんは。
はい、なんかこうたくさんの私は出会いがすごくあったんですけど。
そうなんですね、は
い、この人たちと広がるって思ったらワクワクしちゃいました。
なるほど、いいですね、うん、そのワクワクした場面に誰かと一緒にいたのであれば、8月はぜひその相手とのつながりを強くしていってほしいなっていうのがあります。8月はちょっとね、心が迷いやすい、悩みやすい、ぶれやすい、そんな時期でもあります。だから一人で頑張ろうとしなくていいんですよ。
そっか、
うん、一人で決めて動こうとしなくていいんです。心が揺れてもいいので、あなたが信頼できる人とちゃんとつながってほしい、頼ってほしい、そんな1ヶ月になります。
はい、
で前回7月の配信の時に、なりたい自分を紙に書きましょう、そして声に出して読んでみましょうとお話ししました。目から入る情報と耳から入る情報、どのように脳に残すのかというお話をさせていただいたんですが、嬉しいことに私の周りではやってみたよっていうお声をたくさんいただきました。ありがとうございます。で今度はそのなりたい自分っていうのを周囲の人たちに伝えていきましょうという1ヶ月なんです。自分の脳に残すだけでなく、相手の脳にも自分の夢を残しちゃおう作戦です。
すごい。
それが8月のサイクルで最初にお伝えした、相手の夢を応援することが自分の夢実現への近道ということになるんですね。でここで大事なポイントが一つ、夢を人に話すときはまず相手の夢を聞くのが先。ついつい自分から話したくなっちゃうと思うんですが、まずは相手の話に耳を傾けてみましょう。相手の夢を自分のことのように考えて一緒に道を切り開くイメージです。それができるときっと相手もこちら側の話を聞く姿勢になってくれますし、そうなった時にはチャンス、自分の夢を熱く語っちゃいましょう。はっきり言っちゃいますが、自分が自分がってなっていると自分が求めている結果は出ません。人とちゃんとつながってほしい、頼ってほしいというのはこんな意味があるんですね。実はゆかさん、
はい、
6月末に私が開催した7月の月サイクルセミナー、はい、参加してくださっていました。
はい、
7月はゆかさんにとっていかがでしたか？先ほどあのワクワクする場面にあったということでしたが、
はい、先言っちゃったんだけど
、はい、
私あの7月は人脈が広がる月、はい、あの個人サイクルでね。
そうでしたね、ゆかさんの個人のサイクルは始まり、うん、そしてもう一つはいろいろ世界が変わる、人脈が広がるっていうタイミングでした、
はい、いろんな人とものすごくこう、うん、目まぐるしく会って、とってもこうなんて言うんだろう、あ、こっから広がるのかって思ったら、はい、すごくねそういう意味でワクワクしました。
あ、いいですね、はい、その心がちょっと高まるっていうところが持っていけるといいよっていうところがあったので、はい、よかったと思います。
ありがとうございます。
じゃあゆかさんにとってなりたい自分っていうのも描けたっていうことでしょうか？
そうですね、
よかったでは続いてはゆかさんのお話になります。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
ではここからゲストトークのコーナーです。今日はゲストの健康美アドバイザー小山由佳さんにお越しいただいております。
はい、
由佳さん本当にありがとうございます。
こちらこそありがとうございます
実は私もとってもお世話になっている方なんですね。それでは由佳さん、改めまして自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか？
はい、私小山由佳と申します。
はい、
仕事は健康美アドバイザーといって、はい、人々をこう綺麗にしたり健康に導くための、うん、まあ、あのお手伝いを私はさせていただいています。
はい、
でこの仕事になる前は私、うんうん、あの着物のこう販売とか、
はい、
着物をのお仕事にこう携わっていたんですね。
はい、
なのであのこう人をきれいにしたりそういう風にするのが私、うんうん、多分好きなんだなと思って、
はい、
今はあの、うん、中身の方ですね、はい、をきれいにするっていうお仕事をしています。
そうなんですね。ゆか、はい、さんが何か扱っている商品ってのあるんですか？
はい、私はあのタスチャンノニジュースっていうジュースを皆さんに、まあ、お伝えしています。
はい、
でノニってあんまりこう聞いたことがない方もたくさんいらっしゃるんですけど。
そうですね、
はい、ノニってね、うん、何かっていうとこういう、あの聞いてらっしゃる方ちょっと映像がなくてわからないと思うんですけれども、はい、あのノニっていうのは南国でできる果物です。はい、うんうん、で大人の握り拳ぐらいの大きさをしたゴツゴツした果物を発酵して、はい、あの作ったジュースを私はあの販売しています。
はい、
であんまり聞いたことがなくてこう、うんうん、最近の品種なのって思われるかもしれませんが、
はい、
実はこのノニの実は6000年の歴史があるんですね。
そんな長いんですね。
そうなんです。だから昔は、うんうん、こう祈祷師さんが、
うん、
あの薬の代わりに使っていたっていうふうに言われています。
あ、そうなんですね。
はい、そういうものを使った、まあ、あの健康のジュースを皆さんにお伝えしています。
う
ん
う
ん、
ありがとうございます。
はい、
実はそんなノニでできたジュース、私ゆかさんに教えてもらって飲んでるんですよね。
はい、そうなんです
あくまでもあの私の体験談にはなるんですけれど、私第1回目の配信でもお話しさせていただいたように5年前に大病をしました。でその時に体力が本当に失われておりまして、そう、皆さん寝る時もお風呂に入る時も実は体力が必要だってご存知ですか？私知らなくてゆかさんに聞いて、あ、こんな時でも体力って使うんだって思ったんですけど、その大病の後実は睡眠時間がとっても減ってしまって、3時間寝てば起きるというような毎日を繰り返していました。で少しずつ動けるようになってきてもすぐ疲れてしまったってことがあったんですね。ちょうどそんな時に私ゆかさんと出会ったんですよね。
そうですね、
本当に私の体調のこと病気のこととか何も話してなかったのに お母さんね、私の顔色に気づいてくださったんですよね。その時のこと覚えてますか？
そうですね、なんかあの元気、まあ明るいし綺麗なんだけど、うんうん、こう顔色がなんて言うんだろう、あんまり良くないなって、うん、ちょっとなんか、うん、病気したのかなっていうような雰囲気は感じられました。
そうだったんですね、はい、私その時にお母さんに言われて、うん、ちょっと病気のこともね、初めてお会いするのにいいかなと思いながら話したら本当に聞いてくださって、うん、で健康にもし気をつけたいんであればちょっと試してみたらって教えてもらったのがのにジュースでした。
そうですね、
はい、でもその後は飲むようになってから私ね3時間寝て起きるっていう毎日だったのに6時間7時間って睡眠がしっかりとれるようになったんですよ、うん、でゆかさんに嬉しくってね報告したりとか、はい、
そうですね、
他のちょっと体調を壊した時にもどうやってのに飲んだらいいですかとか、はい、いろいろ頼りにさせていただいてるんですが、はい、本当にあののりジュースを飲んでから朝の目覚めもよくって、うん、体が楽になるってこういうことかっていうのがすごく分かりました、うん、で私はお気に入りで、はい、それから本当にずっと飲んでいます。
ありがとうございます。
で一つね私は思ったことがあったんですよね。
何でしょう？
あの病気になったっていうのはやっぱり大きかったので、うん、病気になってからお金をかけるよりも、うん、元気でいることにお金をかけている方が、うん、体にいいものを取り入れている方がいいなと思って、そういう思いもあったので、あ、やっぱり私飲んでこうっていうのは実はあります、
う
ん、
なるほど、うん、そうですね、う
ん、ちなみにゆかさん、なぜ前のお仕事からこのお仕事に、はい、変わられたというか、なぜこのお仕事をしているのかっていうのはお話できますか？
はい、私はあのずっとね着物関係のお仕事は21年やってたんですね、
う
ん、
そうだったんですね、
はい、もちろん自分でも着れるし、販売もしたり商品開発もしたんです、はい、ですごく女性を綺麗にするお仕事で私楽しかったんです、
はい、
だけど自分がその在職中に体を壊したことによって、うん、家族をね悲しませちゃったんですね、
はい、
実際母親に、
うんうん、
お母さんはあなたの病気を代わってあげられないのよって泣かれたのがこう一番辛かったことだったんです、
うんうんうん、
でこう誰かがね病気になったら、
うんうんうん、こう
悲しむ人がいるって初めて自分が体を壊して初めて気がついたんです私。
そうだったんですね、
はい、だから、うんうん、こう私は、うん、自分が壊して気づいてしまったので、
はい、
他のみんなにはそうじゃなくて病気になる前に健康が大事なんだよっていうのを伝えたいって思って、うん、今のこの仕事になっています。
そういう思いがあってだったの、はい、だから私の変化も気がついてくれて、ね、本当にいつもいろんなことを教えてもらってます。ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
ここでゆかさんが以前私の個別セッションを受けてくれた時のお話をお伺いしたいんですが、はい、まずねなぜ私のセッション受けようって思ってくださったんですか？
なんて言うんだろう、自分が頑張っていても、
うんうん、
うーん、先が見えない時ってあるじゃないですか。
あります
。どうなるんだろうみたいな。
あります、
うんうん、そういう時にちょっと先のことが分かったら、
うん、
こう安心できたりとか支えになるなって思ったんです。そういう意味でこう例えば何か悩んでる時って真っ暗闇の中をこう、うんうん、手探りで歩いてるような感じだけれども、
うんうん、
数日のこう堀内さんのセッションを聞いた時に、
はい、
一つのね光のような気がしたんです。あそこに向かっていったら大丈夫っていう風な、
はい、本当ですか、
はい、
私すごいそうだったんですね。
そうなんですよ。だからなんかそういうのを感じたか、ちょっとなんか悩んでる時だったのかな、私が出会ったのが、
うんうんうんうん、
それでこう聞いてみようって思いました。
そうだったんですね、ありがとうございます、はい、最初のね、はい、個別セッションをきっかけにその後も何度かセミナー受けてくださったり、はい、セッション受けてくださったりしてるんですけど、はい、その中での変化っていかがでしたか？
やっぱりこう、うん、いろんな波があるじゃないですか、人間って、はい、いい時もあれば悪い時もあるって、
そうですよね、確かに
落ち込む時もある、うん、そういうと流れがあらかじめ分かっていると、
うんうん、
こうそれほど、あ、今って落ち込む時だよねって分かったりとかうん、うん、今はどんどん行ったらいいよっていう風な そういうのがあらかじめ分かっているとすごく過ごしやすい、
はい、あ、そんな風に感じてくれてたんですね、はい、ありがとうございます。ね、月サイクルセミナーも毎月のように受けてくださって、はいはい、そう、実はね、ゆかさんは以前、はい、数字面白いって言ってくださって、はい、ご友人にもね、お声をかけていただいて、なんと数字の術の講座も受けてくださったんですよね。
はい、そうなんです。
あれ、学んでみてどうでしたか？数字の意味を知っていただくっていう内容でしたが。
そうですね、うん、自分のことだけでなくて、はい、人のこう、なんていうの、性質っていうか本質が分かることによって、うんうん、こう、なんでこの人とは気が合うんだろうっていう部分も分かるし、うんうんうん、なんでこの人なんかこう分かんないんだろうみたいな、そういう人のことも、はいはい、こう悩むね、ストレスがすごく減りました、私は。
本当ですか？
はい、
あ、よかった。
だからこう、うん、人のいろんなことが分かるようになって、はい、こうより楽しく付き合えるように、この人こうだよね、こういうところが可愛いところなんだなって理解できて、私はすごく、うんうん、よりこう、なんていうのかな、みんなのことが好きになりましたね。可愛い部分がわかる。
確かに、人のね、性格にも長所短所があるのと同じように、うん、このね、たった10種類しかない数字にも、はい、短所長所ってのがあるんですよね、はい、であくまでもやっぱり数秘術も占いはい、なのでそれが全てではないんですけれど、うんうん、でも数字から分かることで解決できるってこと本当にたくさんあります。
そうですね、
うん、ゆかさんはどんな時にその数秘術を当てはめるというか思い描いたりとかします？うん、やっぱり人と会った時とか。
そうですね、やっぱり人と会った時に、うんうん、こう、なんて言うんだろう、うん、初めて会う人もこの人は何の数字持ってんのかなってこう想像したりとか、
そんな風に思ってくれてるんですか、はい、嬉しい。
こうかもなって思ったりとか、はい、あとはやっぱりこう、仕事の仲間だった場合、はい、こういうことを言ったら嫌だろうなとか、はい、こういうことを言われたらもっと嬉しいかなっていう風な、うん、そういうことを考えながら人とこう接するようにしています、
うんうん、そうだったんですね、はい、ありがとうございます。なんか最近ではゆかさんと一緒にいる場に、はい、ちょっと数秘術見てほしいわなんて、はい、でゆかさんからお紹介もいただいたりするんですけど、はい、ちょっと簡単にセッションをして差し上げて、はい、持ってる数字がね分かったりすると、うん、ゆかさんも、あ、その数字持ってるんですね、いいですねとか話がまあ盛り上がりますよね。
そうですね、
この数字なんだとか言って、うん、いいじゃんいいじゃんなんて盛り上がって、うん、ね、セッションを受けられた人は、え、何がいいんですかみたいなね、まだまだ分からないところあるかと思うんですけど、
はい、
でもゆかさんにとって、うん、じゃその数秘術を学んだっていうことは、うん、あの時にやっぱり時間もかけていただいて学んでくださったってなるんですけど、はい、じゃあ何かに生かせてることはあるっていうことですかね。
そうですね、やっぱりこう人と会う時どうしてもこう、うん、人って会うじゃないですか、家族だってそうだし、はい、いろんな人と会う時に、うん、こうその人を見てあげられる、いい悪いっていうよりか、はい、この人ってこういう人なんだなって、その人を理解するための一つのツールとして私は数秘術を使っています。
そうなんですね、
はい、それをすごくね、やっぱり堀さんが分かりやすく教えてくださってるのが、ものすごく私のこう身になっていると思います。
ありがとうございます。でも毎月の流れとかも受けてくださってますけど、うん、はい、そう、この前ちょっと受けていただいたのはもちろんそうですけど、はいはい、去年の暮れぐらいから受けてきたことをなんかおっしゃってたなと、そういえば思い出しまして、
はい、
ちょうどなんか少し迷いタイ、タイミングが去年あったんですよね。
そうですね、去年 年末とか10月11月ぐらいかしら、うんうんうん、私の中ですごくこうモヤモヤっていうか、うん、なんて言うんだろう、これやってていいのかしらみたいに思う時があったんだけれども、こうその時がちょうど迷う時期だったんですよね。
そうか、去年の10月11月ゆかさんの個人の流れとして
迷う時期、そうか、
あのサイクルの時だったんですね、
はい、そうなんですでもそれを知ってたからこそ、はい、今悩んでいいんだっていう、こう、悩む時って本当にいいのかしらってこうすごく深くこう 落ち込んじゃう時もあるんだけど、私はそれを知ってたからこそすごくそのままでいいんだなっていうのを受け入れられて、とっても苦しかったんだけど楽でいられたみたいな
あ、そうだったんですね、はい、じゃあ抜け出せるヒントにはちょっとなったかなってとこでしょうか、
はい、
ありがとうございます。いろんなところで数秘術して学んでくださったからこそ活かせる場面もあったっていうことで本当に嬉しく思います。
はい、こちらこそありがとうございます。
じゃあそんなゆかさん、
はい、
もし、うん、数秘を知らない人がいたら、はい、たらというかどんな人に数秘術教えてあげたいなと思いますか。
あの一人で悶々と悩んでる人、
なるほど悶々と悩んでる人
やっぱ誰にも言えなかったりとか、うん、自分を責めちゃう人ってどんどん聞いてみたらいいのになって思います。ちょっと相談するとすごく楽になるっていうのを私は、うん、教えてあげたいかな。
ありがとうございます。確かにね、その人が持っている数字で実は何が魅力的ってその人の強みが分かるっていう、うん、ここは一番大きいと私思っていて、
はい、
強みをどういうところで生かすのか、
うん、
あとはその強みをあえてどういうふうに隠すのかっていうのも結構大事だったりするんですよ、
うん、
どうしても強みだから前に前に出しちゃうと、その強みが、はい、相手と合わないっていう時もやっぱりそういうタイミングの時あるんですよね。
なるほど。
もしかしたら悶々と悩んじゃう、はい、迷っちゃうっていう方は、
はい、
その自分の強みをうまく出し切れていないのか、はい、もしくは出しすぎちゃってちょっと控えることを頑張ったらいいよっていうそんなタイミングなのかなっていうのも、過去にやっぱり私何百人とセッションをさせてきていただいているので感じる部分ではあります。
そうですね、
でもゆかさんにそんな風に言っていただけて本当に嬉しく思います。
どんどん聞いてって、やっぱ客観的に見てもらうって大事じゃないですか。
あ、それはそうです ね、
自分を人から見てもらうっていうのをぜひこう見てもらったらいいよって言いたいです。
ありがとうございます。本当に数秘術っていうのは本当にただの占いって言えば占いなんですけど、うん、もしかしたら皆さんにとってこうしたらいいんじゃないかっていう先が見える、さっきゆかさんが光って言ってくださったんですが、そんな風にヒントになることがたくさんあるかと思いますので、
はい、
個別セッションやりてほしいなっていう方はぜひお問い合わせください。
はい、おすすめです。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシュラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エンディングになりました。
早い
ですね前回は一人だったのでおーすっごい喋ってるけど大丈夫かな私なんて思いながらやってたんですけど、今日は2回目ということで、しかも初のゲストをお迎えしての内容となりました。実際に数秘術の個別セッションを受けられたゆかさんの話は皆様いかがでしたでしょうか。数字の意味も学ばれているというゆかさんは、これから出会う方の長所も可愛い短所もすぐ分かっちゃいますね。
はい
本当にゆかさん今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
健康美アドバイザーであるゆかさんのお仕事に興味を持たれた方もいらっしゃるかもしれないので、ぜひ8月に何かイベントとかお知らせしたいことがあれば教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、のにっていうこう身を、うんうん、のにの実を使ったのはジュースだけじゃなくて化粧品もあるんですね、はい、
うんうんうん、
でその化粧品がテマナっていうブランドなんですが、
はい、
テマナパーティーって言いまして、そのお化粧をフルでこうクレンジングから試してみるっていう会があります、うん、テマナパーティーっていうんですけど、
はい、
テマナパーティーが8月22日にあります。
そうなんですね。実は私も友人と参加したことがあるんですが、あのね、びっくりするぐらいうわっていう違いが分かって私お友達の すっぴんをすごく写真撮るっていうやめてとか言われながらお写真撮っちゃうみたいな
楽しかったですね。
楽しかったですね。それがまたあるんですね。
はい、あります。
ありがとうございます。あとはゆかさん、せっかくですので、はい、どんな方にこのノリの製品していただきたいなと思うか教えていただいてもいいですか。
はい、私世界中の全ての人にね伝えたいって思ってます。
まあやっぱりいいですね。世界中の人に。それはなんでですか。は
い、健康でね、やりたいことをやれる人生を私応援したいんですよ。
確かに元気じゃないとできないことってありますもんね。
やっぱりね、亡くなってく時に、万歳、自分の人生楽しかったっていう風に私はこう人生を送ってほしいなって思うので、そのお手伝いをしたいと思っています。
なるほど、そうだったんですね。はい、ぜひちょっと興味がある方、私にお問い合わせでもゆかさんにおつなぎできるので、ぜひお問い合わせください。はい、で、私からのお知らせは2つあります。まず1つ目、8月10日土曜日なんですが、恵比寿にてビューティーバイキングというものをやります。そちらに参加させていただきまして、数秘術のプチセッションを行います。通常は行っていない15分2000円で受けられるプチセッションなので、興味がある方ぜひお便りください。そして8月末には毎月恒例となっております月サイクルセミナーを開きます。8月23日には恵比寿で、25日には吉祥寺でセミナーを行いまして、今度は9月がどんな流れの1ヶ月なのか、こちらをお教えいたします。
はい、
はい、ゆかさんもまたぜひ。
はい、私もどっちか出ます。おすすめです。
ありがとうございます。ご興味のある方はぜひホームページから詳細をご覧くださいね。で、お問い合わせの中でネットラジオ聞きましたとコメントいただけると嬉しいです。数字を味方に、数秘術コンサルタント堀内千尋の面白い数字の世界、第2回目もお聞きくださいましてありがとうございました。次回も素敵なゲストをお出迎えして賑やかにお届けしていきますので、お楽しみに。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございます。